公民館の輪、今月は上坂戸公民館からお送りします。今回お話を伺いますのは、以前上坂戸公民館の館長を務められていました長沼茂さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今回は今年から新たに始まった事業についてということなんですが、どういった事業が始まったんでしょうか。
上坂戸の民族と孫子を読み語る会ということで、2ヶ月を1回にペースで
開催されているということなんですか。こちらの上坂戸の民族と孫子を読み語る会というのはどういった目的で開催されているんですか。
上坂戸では以前から上坂戸孫子を学ぶ会というのがありまして、もう10年くらい前から集めておられるんですが、上坂戸にもそれとは別に飯田市美術博物館で作った上坂戸の民族という冊子がありまして、これの方が簡単にいろんな上坂戸の事業ややってきたこと、昔の風習なんか載ってるんで、これを取り上げて読んだり話したりできたらなということで始めました。
結構厚さがあるわけですけど、これ何ページぐらいあるんですか。全部でいくと後書きまで含めると267ページ
ですね。
いろんなきっと内容がここに書かれているかと思うんですけど、今年始まったこの上坂戸の民族と孫子を読み語る会ですけれど、具体的にはどういったことをこれまでこの会では行ってきたんですか。
この中にある行事とか、はい、それから民族生活についてのところを読んで、ほいで昔はこうだったとか、そういう集まった人たちで体験やそれからこれからのことについて話をすると、格好でやってきました。
どんなことが書かれているのかっていうのがすごく気になるわけですけれども、長沼さんも内容を少しこう見られているかと思うんですが、どうですか。ちょっとこう目を通されてどんな感想を持たれましたか。
ですね、私ももう70なんですが、
はい、
私たちが小さい頃にはこういうことをやってたなとか、こんな行事があったなというようなことで、今はやってないことが思い出されて懐かしかったり、はい、こういうことがまた少しでも家庭や地域で復活できると楽しいよなというような思いで目を通しました。
その中でも何かその印象に残っているところといいますか、あ、これやったなって、その具体的な行事というか遊びというかっていうのはありますか。
昔はもっと寒くて、近所の田んぼの端で、はいはい、下駄スケートで稲の株につまずきながらスケートをしたっていうのは、はい、思い出して、
はい、
そうだったよなという。
じゃあその田んぼにちょっとこの、畝みたいなのを作ってその氷を張らせてというわけではなくて、もうその田んぼ自体にできた、天然のスケート場というか、そういうところで下駄スキーって言いますか、その下駄がそのスケートグッズみたいな感じだったんですか。
そうですね、下駄の下にスケートの刃がついてて、
なるほどなるほど、
そういうスケートが私たちが小さい頃は普通だったんで、はい、靴じゃなかったんで、
なるほど。よくフィギュアスケートとか見てみると、ブーツみたいな形に刃がついていてみたいなのがありますけれども、そうすると下駄ですから裸足で履いてたわけですか、それともその親指と薬指のこの間がちょっと割れてるような靴下を履いてみたいな。
昔は小さい頃は足袋も結構多くて、親指と他の指が割れているので、それで下駄に足を通して、それで 紐で足を縛るんで、
はい、
すごく足が痛くなるという。
いやまあ、それはやっぱり今となっては考えられないというか、なかなかそういう環境にならないっていう感じです
かね。そうですね。
まあ、なんかそういった遊びをしましたよっていう話とかはまだこういった会の中ではなんかされたりもしてないですか。
まだそこはやってないですが、はい、うん、これからいろいろやっていくうちにそういうのも話せるかなというふうに思いますけど、
はいはい、そうなんですね。さあ、そして、まあ、この長野県といいますか飯田島の地域、その七夕というと、まあ1ヶ月遅れ、一般的に言う7月7日からのこの1ヶ月遅れって、まあ、8月7日あたりに行われたりするわけですけれども、この上久方地区でも七夕ですとか、まあ、もう間もなくお盆を迎えるわけですけれども、そういった中でのこの伝統的な行事というか伝わってきているものってあるわけですよね。
そうですね、8月の7日に七夕を飾ってというのがここら辺のそれぞれの家庭でやってたんですが、はい、最近はそれぞれの家庭でやる方がほとんどいなくなって、うん、ぜひこれも公民館でやったり、それから各家庭でできるところはやっていけるようになればなというように思います、うん、それで8月の3日の日に七夕とお盆についてということで集まっていただいて、いろんな話をしたわけです。
あ、そうなんですね。まあ、やっぱりこの上久方の民族という冊子にまとめられている内容っていうのをもっとまあ地区の皆さんにもこう知ってもらって、若い方たちにもその内容を受け継いでいってほしいというような願いもあるんですか。まあ、できることできないことあるかと思うんですけど。
そうですね、ぜひいろんな形で家庭でできることは少しでもやっていただいたり、
はい、
地域全体でできることは地域で復活させていければなというように思いますね、う
ん、はい、わかりました。では最後になりますけれども、今度上久方公民館の主事の城田さんに今後の展開についてお話ししていただきたいと思うんですが、まあ、今年から新たに始まったこの上久方の民族と孫子を読み語る会ですけれど、
はい、
今後の展開としては城田さんご自身どんなこうお考えでいらっしゃいますか。
はい、まあ、まずはやっぱり気軽に集まれる場にこれからもやっぱり今もなってますけども、どんどんなっていってほしいっていうところは大事にしていきたいと思ってます。で、あと、まあ、参加された方が自由に先ほどもありましたけども民族を昔こうだったねとかっていうことで自由に話してもらえたら嬉しいなっていうふうに思ってます。で、あと参加された方のその興味関心ですとかそういったところからもまた内容を決めていきながら深く調べていったりとか、そこからまた皆さんで話したりとかっていうことができればなというふうに思ってます。で、参加された方の中からもですね、その北大石がこれから変わっていくからそういったことを調べたら面白いんじゃないかとか、そういった話もありまして、まあ、北大石これからどんどん変わってくるところもありますので、やっぱりそこからも今変わりつつある上久方と昔こうだったねっていうところで話しながらまた調べながら、じゃあこれからどういうふうにこの地区また自分たちにとってこうどういうふうにこう地域のことを考えていければいいかなっていうことでそのきっかけになる場になっていけばすごいいいかなというふうに思っております。
はい、わかりました。ありがとうございます。今月の公民館の輪は上久方公民館から今年新たに始まった事業などについてお話を伺いました。